お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨナ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨナ書2章2節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ヨナ書の学びをしていますが、2章の2節、言った、私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいましたと書かれています。まず神様がヨナの祈りを聞かれたことに注目してください。ここには、私が黄泉の腹の中から叫ぶと、と書かれています。この箇所の英語訳は、私が地獄の腹の中から叫ぶと、となっています。また、新スコフィールドレファレンスバイブルには、私がシェオル、黄泉の腹の中から叫ぶと、と訳されています。確かにシェオルはヘブル語の原文の言葉ですから正確です。シェオルという言葉は時々聖書の中では墓とか死んだ者たちが行くという意味で、目に見えない世界と訳されています。ですからこの言葉は死と関係があります。この言葉はいつでも墓場につながっていく言葉であって、他の言葉には適用できない言葉です。ですからヨナが言っていることに関する私の解釈は、魚の腹は彼の墓であり、墓は死人のための場所であるということなのです。生きている人を墓に入れるようなことはしません。ヨナは自分が魚の腹の中で死ぬであろうこと、そして神様は自分の祈りを聞き、死から蘇らせてくださることを認識したのです。もう何年も前に、ジョージア州アトランタのウェストミンスター長老教会で説教をしたことがあります。説教が終わると、一人の若者が私のところに来て、次のように言いました。僕はジョージア工科大学の学生です。キリストを受け入れたいんですが、克服できないハードルというか問題があるんです。僕には人間が魚の腹の中で三日三晩生きているなんて信じられないんですよ。そこで私は答えました。誰がそんなことを言ったんだい？え、聖書にそう書いてあると思いましたよ。それからその言葉をバカにする教授が大学にいます。そこで私は、私の聖書にはヨナが魚の腹の中で生きていたとは書かれていないよと話し、それからヨナ書2章を開いて言いました。まず第一に、このヨナは魚の腹は自分の墓だということをとてもはっきり示している。墓は死人のための場所だよ。すると彼は言いました。じゃあ彼は死んだっていうわけですか。それなら神様が彼を死から蘇らせたということになりますね。私は彼に全くその通りだと言いました。ヨナにはまさしくその通りのことが起こったんです。するとその青年は、それはヨナが魚の中で三日間生かされていたよりももっと偉大な奇跡ですね、と言いました。私はその方がより大きな奇跡であったということで彼に同意しました。なんならこれから見ていくように、 魚に飲み込まれて生きていたという経験を通った他の人たちの記録もあるからです。ここで注目すべき重要なことは、ヨナは魚の腹の中から主に叫んだということです。それは地獄の腹の中、シェオル、黄泉の腹の中、墓の腹の中、つまりその場所は死人のための場所だったということです。ヨナはその場所は自分の墓であるように感じました。ヨナはその記事を魚の腹の中にいた間にではなく、後になってから書いたのだということを忘れてはなりません。このことに関して私の見解を受け入れない人たちもいるということはわかっています。でも月刊のデボーション雑誌デイリーブレッドの共同編集者 M.R. デハン博士もこの見解を受け入れ、それに伴って彼を信頼していた多くの人たちがこの見解を受け入れるようになりました。もしあなたがヨナが生きていたという別の見解を持っておられるなら、それはそれで構いません。神様は確かにヨナを生かしておくこともおできになったはずです。でも多くの若い人たちが聖書を擁護することができないほどにまで、その見解に固執してはいけません。この若者はジョージ工科大学に戻り、自分の教授がまたしてもヨナの話題を持ち出したとき、教授に次のように言いました。誰がヨナが魚の中で生きていたと言ったんですか？教授は、聖書に書いてあるじゃないか、と言いました。この若者は彼に、僕の聖書にはそう書いてはありませんよ、と言いました。聖書を見つけるのに苦労した教授が、その聖書を開いてみたとき、そこには、ヨナが魚の中で生きていたとは書かれていないことが初めてわかりました。ここでマギー博士は、テキサス州オースティンから来た手紙を紹介しています。親愛なるマギー博士、あなたはヨナに関する限り、詩的な解釈を施していると私は信じます。あなたは御言葉を曲解して、そこに書かれていないことをそこから読み取っています。ヨナが三日三晩クジラの腹の中で生きていたという事実は、マタイの福音書12章39節から40節の引用には何の支障もありません。そこにはこのように書かれています。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。マギ博士、もう一度ご自分の聖書を読んでみてはいかがですか。もし章の切れ目を忘れるなら、そのことは助けになると思います。ヨナ書一章から二章にかけては、ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。そして二章、ヨナは魚の腹の中から彼の神、主に祈っていったと書かれています。私はヨナがその三日の間に自己分析をして、その後祈ったのだと思います。もしこの箇所をあなたのように解釈したとしたら、この著者ヨナは、ことが起こった順番に物語を並べる能力がなかったのだと思わなければならなくなります。あなたはヨナが生きていたというのは推量に過ぎないと言われます。まあ私は推量ではないと思いますが、もしそうおっしゃりたいのなら、ヨナが死んでいたというあなたの推量の方が、もっと大きな推量だと思いますし、あなたはただ推量しているだけのことだということを実感されるように望みます。この手紙に関してマギー博士は次のように述べています。私はこの手紙を感謝しています。そして一般的な解釈は、ヨナが三日三晩魚の中で生きていて、ヨナは明らかに宿屋ならぬ、魚の宿の中で快適に週末を過ごしたのだという解釈であることを認めます。ヨナがヒルトンホテルのように快適だったとは思いませんが、少なくともヨナが 魚の腹の中に三日三晩を過ごしたのだということが一般的に信じられています。もしあなたがユナは生きていたという見解を持っておられるなら、あなたは今日大多数の人たち、そしてヨナ書の解説をしている人たちの大半とさえも同じ意見です。そして大多数の人たちと同じであることは、あなたにとって安心であると感じられることかもしれません。でももちろんあなたが本当に正しい解釈をしたいのなら、あなたは私に同意したいはずです。私はこの点をとても注意深く真剣に強調したいと思います。これは神様がヨナを魚の腹の中で生かしておくことがおできになるかそうでないかという問題ではありません。神様は彼を生かしておくことがおできになりました。問題は神様が彼を生かしておられたのかということです。奇跡は彼を生かしておかれたことなのか、それとも彼を死からよみがえらされたことなのかということです。この書は、よみがえりを説明している書ですから、私は神様が彼を死からよみがえらされたのだという意見なのです。私はこの手紙を書いた人物が思っているように、推量で独断的な意見を言っているのではありません。もしあなたが反対の意見を持ち続けたいと願っておられるなら、私の見解に激怒したり、イライラしたりしないでください。なぜなら私の見解は、とても多くの学生たちにとって、とても助けになってきたことをあなたは認めなければならないからです。何年も前のジョージア工科大学の学生の場合のように、この見解は一部の学生たちをキリストの救いの知識へと導く手段となったからです。また人間は魚の中で生きていることができるかどうかというのは問題ではないのです。実話として人間はこれまで魚やクジラに飲み込まれ生きて帰ってそのような体験を語ってきました。ですからそこから考えるに、もしあなたがヨナは魚の腹の中で生きていたと信じておられるなら、それはそんなにすごい奇跡ではないということになります。なぜなら、他にも同じ経験をした人たちがいるからです。何年も前に、ここカリフォルニア州のパセデナに、グレイス・ W ・ケロッグ女子というとても優れた聖書教師がいました。彼女は私に自分の書いた短い本をくれました。彼女はヨナが魚の腹の中で生きていたという見解を持っていました。彼女は私にヨナは生きていた可能性もあることを分かってほしかったのです。ここでケロッグ女子の本からの引用を紹介したいと思います。そこには人間が魚に飲み込まれて生きていることが可能であることが書かれています。そして多くの実例がありますが、彼女が書いているうちのいくつかをあなたに紹介したいと思います。簡単にヨナを飲み込むことのできたであろう、よく知られた海底の怪物が少なくとも2種類いる。それはシロナガスクジラとジンベエザメです。どちらの海底怪物にも歯は一本もありません。彼らは下顎を水の中に沈めて、巨大な口を開け、水の中をすごいスピードで突進していくという興味深い仕方で餌を取ります。水をこし出した後、何でもその中に残ったものを飲み込みます。30メートル余りのシロナガスクジラがケープコットで1933年に捕獲されました。その口は幅が3メートルから3メートル60センチ余りで、簡単に馬を飲み込むことができるほど大きいものでした。これらのクジラには腹の中に4つから6つの仕切りがあり、そのうちのどれを取っても人間が団体で止まることができるようなものです。人々はそこで自分の部屋を選べるほどです。なぜなら、このクジラの頭にはしばしば2メートル15センチ近くの高さと幅で、4メートル30センチ近くの長さのある、副鼻孔と呼ばれる 拡大した素晴らしい空気の貯蔵室があるからです。もしクジラにとって頭痛を引き起こすような招かれざる客が自分の中に入ってきたなら、クジラは一番近くの陸地まで泳いで行って、その客をヨナを吐き出したように吐き出します。クリーブランド・ブレイン・D・ラー氏は先日、ランサム・ハーヴェイ博士による記事を引用しました。そこには、船から落ちて行方不明になった犬がいたと書かれていました。その犬は6日後にクジラの頭の中にいたのが見つかりました。犬は生きていて吠えていました。キャタロット号の巡航を書いた王立地理協会会員のフランク・ビューレインは、4メートル半以上もあるサメがクジラの腹の中から見つかったことを語っています。彼は死ぬ時にクジラは腹の中にあるものを吐き出すと言っています。ディクソン博士は、レバノンのベイルートにある博物館には、歴史上記録されている中でも一番大きな人を飲み込むのに十分な大きさのジンベエザメの頭が展示されていると言いました。彼はまた、馬を丸ごと飲み込んだ地中海のシロザメと、角を除いたトナカイを一匹飲み込んだ別のシロザメの話もしています。また別の地中海シロザメには、お牛ほどの大きさのセイウチが入っていたと言います。これらの事実は、ヨナがクジラか、あるいはサメに飲み込まれた可能性があることを示しています。その実例が2度ほどあったことが分かっています。科学者エムド・パービエは、ジェームス・バートリーは南アメリカに近いフォークランド諸島の領域で海で溺れたと考えられていました。彼が消息を絶ってから2日後、船員たちはクジラを捕まえました。彼らがそのクジラを解体したとき、驚いたことには、彼らの行方不明の仲間が意識は不明でしたが、生きてクジラの中にいるのを見つけたのです。彼は蘇生し、その冒険以来ずっととても健康で過ごしています。ロサンゼルス科学研究局の局長、ハリー・リマー博士も別のケースを書き留めています。文芸ダイジェストにイギリス海峡で巨大なサメに飲み込まれたイギリスの船員の記事が書かれている。この船員は、この巨大なサメの一匹を森で仕留めようとして船から落ち、サメが振り返って彼を飲み込んだ。この事故の48時間後、彼らはそのサメを見つけて殺した。船員たちによってサメが解体されたとき、驚いたことに飲み込まれた人物は意識不明ではあったが生きていたのである。彼は急いで病院に運ばれ、精神的なショックを受けているだけだったことが分かった。そして数時間後、肉体的に問題なしということで病院から退院した。リマー博士は1926年にこの人物に会いました。そして彼の肉体的な外見が変わっていたことを書いています。彼の体には毛が全くなく、茶色っぽい斑点が彼の皮膚全体を覆っていたと言います。以上のような記録について、マギー博士は次のように述べています。これらの記事は、人間が魚の中で生きていることもできるという事実を実証していますが、同時にこれらの記事は、ヨナの経験の一風変わった特徴を取り去ることになってしまいます。それはつまり、もしこの人たちが生きていて、またヨナも生きていたなら、ヨナ書に書かれていることは、それほど大した奇跡ではないことの記録であるということです。私は他にもそのような経験の記録があることさえ聞いています。しかしそれはただ、単に珍しい出来事の記録であるということだけなのです。私は個人的に神様が彼を死人の中から蘇らされたという事実の方がもっと偉大な奇跡であると信じています。繰り返しますが、私たちの目の前にある問題は、神様が人間を三日三晩、魚の腹の中で生かしておくことがおできになるかどうかということではありません。問題は、神様はそのようにされたのでしょうかということです。記録には、 そのように書いてあるのでしょうか。ヨナ書2章の3節。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えて行きました。このことを軽々しく扱うことはできません。もしヨナが魚の中で生きていたのなら、ヨナも魚のように生きたはずです。なぜなら彼は確かに水の中に沈んだからです。彼は潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えて行きましたと言いました。言い換えれば、ヨナは私は溺れてしまったと言っているのです。ですからヨナが三日三晩生きていたというのは全く間違っていると思います。私は個人的には悪魔が私たちにこのことについて議論をさせ、蘇りという偉大な真理を見逃すようにさせているのだと感じます。2章の4節。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。私はあなたの目の前から追われましたとは、ヨナは死のことを話しているのです。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと書かれています。ヨナは自分が死から蘇らされることを信じました。ヨナは旧約聖書の教えをもって育てられました。そして私はヨナが礼拝のために誠実にエルサレムに下っていった北王国の多くの人たちの一人であったと思います。イスラエル人たちは生ける誠の神様を礼拝する場所はソロモンの神殿であると知っていました。ですからヨナはここで、私はもう一度聖なる宮を仰ぎ見ます。神様は私を蘇らせてくださいますと言っているのです。そして次の一節は、果たして生きている人間のことのように聞こえるでしょうか。五節。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。英語訳には、水は私の喉を締め付け、魂にまで達しました、と書かれています。ヨナは、私はずぶ濡れです。深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきましたと言っています。この怪獣は海藻を食べていました。私が太平洋の岸で引っ張り上げる海藻の中には7メートル半以上もあるものもあります。ヨナは私はこの下の方にいましたが、海藻が私の頭に絡みついていますと言っています。この表現は果たして、ヨナが魚の腹の中で過ごしたとても快適な週末を説明していると思われるでしょうか。私はそうは思いません。私は彼が自分はとても深いところに行き、死んだのだと私たちに教えようとしていると思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨナの祈りというテーマで、ヨナ書2章2節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。